今僕は何をしてるの、一体どこに立ってるの、何もかもわからなくた。
そこアニ増刊号超大河原邦夫展レジェンドオブメカデザインの特集として、大河原邦夫さんにインタビューを行いました。超大河原邦夫展は兵庫県立美術館にて3月23日土曜日から5月19日日曜日まで開催されます。関連イベントとしてサイン会、対談イベント等も予定されておりますので、詳しくは兵庫県立美術館のサイトをご確認ください。エンディングにはチケットプレゼントもございます。それでは最後までお聞きください。そこアニ増刊号、今回は3月23日から5月19日まで兵庫県立美術館にて開催されます超大河原邦夫展レジェンドオブメカデザインより大河原邦夫先生をお迎えしてお送りいたします。先生、今回はよろしくお願いいたします。
メカデザイナーの大河原邦夫です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、ということで3月23日から5月19日まで兵庫県立美術館にて開催される超大河原邦夫展レジェンドオブメカデザインは、大河原先生の秘密に迫る7つの章で構成され、ほとんどが本邦初公開の直筆設定資料やカラーイラスト、高さ4メートル1分の1スコープドックといった出品作品、さらには400点以上のまさに超大河原邦夫展となっております。改めましてですね、ここから始めていきたいと思うんですけれども、実は文化庁メディア芸術祭功労賞ですね、受賞されたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。受賞の連絡は12月の初旬に、ちょうど私スペインの方プライベートで旅行しているときに、うん、サンライズさんの方から連絡いただいて。
受賞式とかどうでした？
功労賞っていうのはまたちょっと一般的な受賞と違いまして、
はい、
長くこの仕事に携わっているという方4名、だったんですけど、出版関係と音楽関係、放送関係の方と1人は欠席されたんですけど、皆さん結構いい年なので、ステージも我々だけ椅子を用意されまして、そこに座って、受賞式をするっていう、随分年寄り扱いされました。
そんなもう完全に日本のアニメ界代表する方といって全然、はい、過言ではない方なんですけども、今回のその大河原邦夫展ですね、はい、兵庫で開催されるということで、これは兵庫のその美術館から打診があったみたいな、そんな感じなんですか？
どうなんでしょうか？
そうですね、2009年から、全国の美術館で大河原先生のイラスト展を、巡回展示しておりまして、でその展示を見ていた兵庫県民の人が、このイラストにもプラスこう設定資料とかを入れて、もっとこうメカニックデザイナーとはどういう仕事かっていうのをお客さんに対して、紹介できる展示はできないかというちょっとオファーをいただきまして、今まではイラストしかなかったので、サンライさん、タツノコさんにちょっと設定資料を出してもらいましょうかというところで交渉を始めました。
あ、はい、ありがとうございます。で、僕らがさっきここにね、お邪魔した時に、ちょうどとある設定資料の確認していらっしゃったんですけども、僕は設定資料っていうと結構こう漠然としたイメージなので、どういったものが設定資料なのかっていうのはあまりよくわからないんですけれども、
まあ本来設定資料っていうのはアニメーターにその形を伝えるための一つの手段で、まあアニメーション制作には延べとして相当多くのアニメーターが参加しますんで、その方々に形を 均等に理解していただくための資料なんで、普通はそのアニメ制作が終わったらどこにも、目にすることはなく、その設定資料室にずっと保管されるものなんですけど、それを今回は全部設定室のご協力を得まして、初めて展示するということで、アニメに興味ある方だったら、その本元がそこから別にアニメーションができていくっていう、そういう第一段階を経験できる、これは多分、今後あんまりこういう展示はないとは思うので、ぜひ見ていただきたいですね。
はい、ちょっと拝見していて、こんなところまでデザイナーさんがやるのっていうものがいくつかあったんですけど、ここまではやる、ここまではやらないみたいな、
そういうのはないんで、そのアニメ制作、そのお話に必要なものであれば、特にそのネジ1本でも、そのネジがそのストーリーにこう絡んでくるっていう、そういう演出の場合は、その形を指定するっていう意味で、ネジなんて形はもうほとんど決まってるんですけど、そのネジの長さとか、ネジの頭がどういう風になっているっていう、そういう、決め事をアニメーターに伝えるためには、どうしてもその小さいもんでも大きいもんでも、デザインしなければならないですね。
本当になくてはならないお仕事っていうことなんですね。
そうですね。例えばネジの話とかだと、それこそボトムズのキリコがこうピュッと投げて、こう閉まるのをこう防ぐために投げたネジとかが、まあ、サンライズの、ね、ボトムズとあるんですけど、それもこう設定があるんですよ。
あるんですか？
これなんであるんですかってこうちょっとお母さんに伺ったところ、なんか根底にあったから、
結局それはみんなお話に絡んでくるから、私が勝手に作ってるわけじゃなくて、必要だからこれを、設定してくださいっていうことなんで、要するにデザインっていう以前に我々はそのメカ設定だったんです。形を定める仕事で、デザインなんてどうでもいいわけでしょ。その、ネジの形をこう伝えるっていうことであれば、そのネジを描かなければならないし、それはもうあらゆる、まあ、動物、人物、植物以外はほとんど子供から宇宙船に至るまで、何でも対応しないといけない仕事ですね。
本当、指定があれば何でもデザインしなくちゃいけないということで、何でもできないといけない仕事でもあるんですね。
そうですね。ただ一つのものをデザインできれば全てデザインできるのが普通なんで、そうじゃないと、まあ、一つのその作品でも、まあ、ガンダムみたいな作品とか、ヤッターマンみたいな作品、両方できて当たり前で、その世界観に合わせるデザインを臨機応変にできないと、プロのメカデザイナーとは言えないんですね。
なるほど。今、ガンダムの名前出たんで、ちょっとついでに聞いてしまうんですけど、今回の展示でガンダムの新しいプラモデルが出るという噂を聞いたんですが。
はい、いろいろ、ある方の要望通りに、パッケージをのイラストを描かせていただきました。
今回限定 の、まあ、その展覧会でしか手に入らない、ガンプラというものを、まあ、それこそこうバンダイさんにご協力いただいて作ることになりまして、でこういろいろこう考えた結果、展覧会に来る人がせっかくだからお母さんの絵が入ったものが欲しいんじゃないかということで、パッケージ用に1枚ご依頼しました。
普通ね、プラモのパッケージっていうのは私あんまりやったことないんで、40年間でせいぜい10枚はいってないですね。
あ、そうなんですか。はい、なんかもっと
イラストを流用してパッケージにするってことはあったんですけど、初めからそのパッケージ用のイラストっていうのは今回多分初めてだと思うんですよ。
あ、実は結構貴重なものであるということなんですね。
貴重中の貴重じゃないですかね。
はい、そちらの絵も今回の展示で見られるんですか、原画は。
これもちろん見れるんですけど、そもそもあれだったんですよ、頼むのにいろいろこう紆余曲折あって、 まあ、ここにいるアドシステムの方とかが頼んで一回断られてます、うん、そんなスケジュールじゃできないよ。で私が、その前にちょっと別のこうボークスさんの8分の1のガレージキットっていうのを出すんですけど、そのパッケージもちょうどお願いしてて、これそれとこうドン書きだったんですよ、うん、スケジュールが。
もう B2 サイズを3枚っていうのはやっぱり体力的にちょっときつい。
そもそも展示前提だったんで、うん、ちょっとこう今までいろいろこう大川さんに頼む、結構むちゃくちゃ頼んだんですよ、うん、横にすごい長い絵とか、うん、まあ、四角の絵とか、結構すごい噂、風の噂ですごい嫌だなっていう話を
大変なんですよ、紙がね、あの普通の大きさで収まらないんで、ロールで買わないといけないような紙とか、そういう結構無茶ぶりがありまして、ちょっと渋谷さんの発注は怖いんです。
ああ
三田さんの発注はちょっと怖いんですよ。
なんで前もってちょっと大変ですよってお話を振っておいたんですね。でこう僕もこうせっかくこうね新しく借りていただくんだったら展示された方がいいと思ったんで、ちょっと大きめの絵でお願いしたいんですって話をこそっとしたんですよ。そしたらこうやっぱじゃあビーツがっていう話をお母さんからいただいたんで、じゃあビーツお願いしますって話をして、ボトムズこれしかも2枚をねドーンってお願いしたんですよ。
ちょっと12月は、12月1、2月初めにかけてがB2 を3枚立て続けに入ったので、
ありがとうございます。
偉かったですね。
ちょっと大変なスケジュールでしたけど、おかげですごくいいものが会場行けば見られるっていうことなんですよ。
もうまさに
すごいです。そのタイトなスケジュールの中にもかかわらず本当にこう緻密に描いていただいたので、う
ん、多分私の絵の特徴としてはやはり筆をどう扱っているかとか、そういう筆致っていうのも見てもらいたいんで、本当にそのリアルイラストレーションとはちょっと違うんで、私のすごく特徴ある描き方っていう、そんなところを見てもらえばいいかなっていう感じですけどね、
うん。僕は岡原さんのその絵を見たときに、ザクにしろ鉄の丸みとその厚み、中に詰まって分厚い金属が詰まってるっていうのを感じてすごいいいなって思うんですけど、今回そのスコープドック1分の1、あれも丸くて鉄分厚いやつなんですけど、あれの1分の1が飾られているっていうことで、
そうですね、あの、鉄の作家倉田幸五郎さんが、あの要するに、彼のスキルアップのために作り始めたっていうことで、本当はそのネットで、ブログで公開しなければ多分途中で、挫折してたかもしれないっていうことで、ブログに上げたところ最後まで作らなきゃいけなくなったみたいで、まあ実際我々そのアニメ作った人間から言うと実証してくれたっていう大きさと、要するに質感に関して全てその倉さんに実証してもらったっていう、まあ、あの監督、私、作画監督、キャラデザイナーもやってる主演の3人で、あの実際のものを見に行かせてもらったときにすごく我々としてはラッキーさを感じて、それ以後 そのボトムズに関しての絵も少し変わってきたと思うので、で、まあ、倉田さん鉄を溶接して、まあ型のアーマーなんかも作ってるんですけど、それを見たときに私も溶接の免許を取りたくなりまして、帰ってきてすぐ大田区の、方に出向いて免許を取ってきて、で実際私は溶接の免許を持ってるメーカーデザイナーなん
です。岡田さんがデザインされたものが実際に他の人の手によって立体化されるっていうお話も伺ったんですけども、はい、アニメーション先生がメカデザインされる、でそのアニメーションで動くじゃないですか、うん、
はいはい、
それをあの先生が実際にあのアニメをご覧になった時にどういう感想を、
ですね、私がデザインした時っていうのはまだ命ないわけですね、あの一応形を指定してるだけなんで、それをアニメーターあるいはその演出家の手によって、生き生きと動いて、 それで初めてその命っていうのはその目処に与えられたっていう、私がそのアニメートすることができない人間なんで、文化してそのフィルムになったものを見るとすごく身震いしますね、感激で。
今回の目玉の一つでもあると思うんですけれども、うん、ガンダムについてちょっと僕が個人的に伺いたいなと思っているのがありまして、うん、ガンダム自体はそれまでの、ダイターン3ですとか、うん、ザンボット3の、色であったり形が似通っている部分が結構あるんですけれども、ザクとかムサイっていうあの戦艦とかはそれまでなかったデザインだと思うんですよ。あれは先生的には。
そうですね、当時はマーチャンダイジングの対象がおもちゃ、特にクローバーさんの超合金だったんで、敵っていうのは商品化には入ってないわけですね。それでその主人公側は当然そのおもちゃになるんで、いろんな人の意見を、持ち寄って一つ形として、完成したんですけど、敵はやっぱり商品にならないっていうことで、お話の中で必要だからっていうことで作ったんで、制約がほとんどないんですよね。ですからその監督からの要望っていうのはその物愛っていう、これ一つ目、それだけ、あとはあなたの自由にやってくれっていうことで、その今までその主人公の目かいろんな意見を調整するのでかなり疲れてたんで、こいつよりもっとかっこいいやつ作ってやろうっていうその意地がありまして、それでできたのがザクなんで、ザクっていうのは本当もう第2項で決定項とか、かなり1週間ぐらいでできた。私の場合は何度もこう書いてあでもないこうでもないってそういうタイプのデザイナーじゃないんで、一発決めっていうやり方の方が私の場合、そっちの方が正しい言い方で、アーティストだったらそういう、気持ちが強い方はいろんなとことんこうデザインしていくんですけど、私の場合は究極の職人を目指してるんで、一発決め、それも枚数なるべく少なく、それで決定項を持っていきたいっていう、そういうタイプの、それで、違う仕事をやりたい、辰野子さんのタイムボカンシリーズをやりたいとか、同時にやってることが多いんで、サンデーさんと、早く終わらしたい、仕事を終わらしたいっていうのは私いつも考えてることなんで、なるべく名前も書かないように心がけてます。
今回展覧会でも多分このザクの初期稿とかも、
う
ん、
そうですね、
あ、随分カラーリングが違う感じですか ね、
まあほぼ形はねこの辺で出てるん でこの次はもうほとんど監督チェックがあって、次はフィニッシュなんで、他の絵はないんですね。決定稿まで多分これと決定稿じゃないと思うんで、
なんかこういろんな作品見てるとどうしても主役メカの方に目がいっちゃうんですけど、うん、どちらかといえば岡原さんのこの好みだったりとかそういうものが反映されてるのは敵役の方が多いって感じなんですかね。うん、
私の場合マーチャンダイジングおもちゃ屋さんっていうのが多くて、当然その主役に関してはいろいろこう売らなきゃいけないっていう制約があるんですけど、そうなった場合その敵で遊びたいっていう、でやっぱりメカデザイナーとしてはデザインするよりはそのコンセプトワーク、この作品だったらこういうメカはどうだろうって それを考える方が楽しいんですね。じゃあどうしてもその敵の方に、力を入れてしまう、そういう傾向はありますけどね。
これあれです、準備校と決定校があった時に美術館で味方のおすすめとして目をこう薄くしてみるとこうぼやぼやって見えるじゃないですか。
はい、
でもなんか、ね、シルエットがやっぱこうもう初期校からすごい分かりやすく決まってるんですよ。パコーン、あとこう細かいところの詳細が多分こう1校2校3校と重ねていく上で詰まっていくんだろうなっていうのがこう見えるので、 私としてはその辺が見どころなんじゃないかなと思います。
まああれですよね、その、大体これでもないこれでもないっていうそういう作業はないですね。でというのはその監督あるいはその、クライアントが具体的に言ってくれればそれを絵にすればいいわけで、自分の主張をどんどんどんどん入れていくとなかなかその決定はしないんですけど、私の場合は意外とそのお得意様の言う通りにこうデザインするっていうそういう傾向があるんで、初めからかなり形としては決めてますね。あとは細部ディテールに関しては好き好み、特に顔を胸に関しては好みありますんで、そういうところはやっぱり調整しますけど、全体のフォルムに関してはかなり一発目で、ほぼ決まることが多いですね。
ガンダムの話出ましたんで、そのまま重ねさせていただくんですが、うん、私たちの世代でガンダムっていうと結構シードっていうイメージが強いんですけど、うん、シード私岡原さんがお仕事っていうのをちょっと後になって気がついたんですけど、う
ん、まあ面白かったですね、あのシードも。
シードだと福田さんとお付き合いが長い感じ
ですか、ね、そうですね、彼がひょろひょろよく企画室に出入りした頃、もうひょろひょろの今はがっちりした体なんですけど、ちょっとオタクっぽい若者だなっていう時、まあガラッとの、やってた頃をちょっと手伝ってよっていう、でデザインもちょっと手伝ってもらったりして、だから、付き合いとしては結構長いですね。で勇者シリーズでね、彼はかなりその演出チーフみたいなのをずっとやってたんで、まあ、確かにロボットは大好きなんですね、彼もね。だから好きだから余計その魅力的にロボットを描こうとするんで、私にとってはすごくラッキーな演出家、今回シードに関してはラッキーな監督さんだったですね。
今、勇者シリーズのお話出ましたんで、うん、私すごく勇者シリーズ好きなんですけど、主役のメカって例えば警察の車だったりとか、うん、そういうものをモチーフにしてデザインされているじゃないですか。ですごく見て分かりやすいなって思うんですけど、うんうん、モチーフにするときに、気をつけてることとかってありますか。
ですね、モチーフに関しては宝さん、スポンサーさんの要望がありますんで、宝さんの開発スタッフが皆さん、メインだったりサブだったりいろいろ担当を分かれて、おのおのその変形とか考えてくるわけですね。それで、その変形に抵触しない部分を私の方で、デザインしていってキャラクターライズするんですけど、彼らもやはり一人一人その個性がありますんで、無理やり変形させちゃう人とか、あ、変形はかなり順当な変形になってるなとか、いろんな個性があるんで、それを全部こう統一していくっていうのはちょっと大変でしたし、週1回必ず上草に出向いて、高田さんと会議をやって、また1週間後に、直しの希望があったものは1週間後に全部また、その会議で、発表するっていう、そういう物理的な苦労っていうのも結構ありましたし、であれは一応その吉井プロデューサー、当時の吉井プロデューサーの10年続けたいっていう、そういう初めからのそういう希望がありまして、まあ残念ながら9年で終わったんですけど、もう毎年やるっていうのは決まってたんで、で、大体年の前半は、その作品で、後半は次の年の作品、そういうふうな要するに休みがないっていうのが一番大変でしたよね。
なるほど、私たちは見てる側としてこう、おおすごいかっこいいって言いながら見てるだけなんですけど、うん、作る側にはそんな苦労が。
まあ確かにその監督さんなんかもこれがどう変形するかっていうのは私は分かります、こういう仕事ばっかやってるんで。だけど監督は理解できなかったと思うんで、メカに関しては会議でももうお話の方に専念するっていう、でメカがいい悪いっていうのはもうその私と宝さんの開発担当でも完結してますんで、 あとはその作品作りの方で腕を振るってたっていう、そういう風な作り方ですけどね。
なるほど。
そうです、面白いですね。その監督がなんかイメージとしては全部、ね、あの統括してやってるのかなと思ったら、うん、あのやっぱり分からないところは分かる人が分担してやるみたいな、
まあ、特にアニメなんてのはみんなあのそういう共同作業なので、できるところを完璧にすればいいん で特にそのマーチャンダイジングがおもちゃの場合っていうのは、なかなか監督の自由にならない部分が多いんで、そこにこういろんな、あでもないこうでもないっていう制約をつけると余計その、うん、監督も疲れるんで、それはもう決まったものとして、それをいかにその魅力的にこう表現するかっていう、そちらの本業の方に専念してもらった方がいいんで、まあ、特にその勇者シリーズはそういうスタンスで皆さん納得して作品作ってたんで、だからもう極端なこと言ったら、発売の2週間前にそのロボットが活躍するようなそういうストーリー作りとか、もうタイアップして要するにおもちゃを売るために努力するっていう、そういう作品だったんですね。
なるほど、ちょうどいいタイミングで商品出るなと思ってたら、やっぱそういうことなんですね。
それだけなんかもうがっつり会社、おもちゃ会社の方とかともお話しされて、打ち合わせされてってやってる中で、結構これは難産だったものとかって、
ね、私の場合あのそういう余裕ないんですね。あのまあ、はっきりその、変形でも設計図で来ることがあるんですね。でやっぱり設計図を読んで頭の中でその形をイメージして、それが変形するとなると、その辺も頭の中でキャドを作って、それでこう理解した上で、描かなきゃいけないんですけど、たまに分かんないのがあるんですね。そうするとまず書いとこ、それで次の会議でここは違うよって言われたら直そうそういうずるいこともやってましたけどね。
あとはそれじゃあ、そうするとなんかこれは自分ではすごくうまいことできたみたいなのあったりはするんですかね。
やっぱりハロとザクに関してはね、あの苦労しないで、末永くその愛されるキャラができたということで、あとはもう大冒険シリーズやった前以降は結構お金くれなくてもいいなぐらい楽しかったですけどね、やってて。
ハロみたいな可愛らしい感じのデザインをするときって、あのリアル系のやつとは全然違うじゃないですか、うんうん、意識が違う部分とか変えてる部分ってあるんですか。
あれも大胆すぎるときデザインしたんですよね、ロケットを整備するためのメカ丸っていうその何点か出したんですけど、そのうちの1点ちょっと面白いからって書いておいたやつを、富野監督がこれどっかで使えるからって取っといたんですね。あの大胆で使わないでペンディングしてあって、で次のガンダムでアムロのそのペットのロボットとして使おうっていうことで、だからあのあれも本当におまけで描いたような絵で、一番簡単な丸にこう線を引いて目玉2つっていう一番単純なあのペットのロボットなんですけど、今はもうサンライズのねその、アニメのオープニングが必ずこう出てくるので、あれはあの苦労しないで一番効果的に使われてるっていうことでは、私としてもすごく嬉しいですけどね、
うん、最近の作品でもマスコットで登場してますし、うん、私たちの世代とかだとあのゲーセンとかに行くとぬいぐるみとか売ってるんですごいこう、うん、めでた存在なんですよ、うん、
持ってますね
ありますねうちにも。
こちらの今ねあの僕ら声だけなんですけど、その岡原さんの後ろに飾ってあるそれは
稲城梨之助、
梨之助
ちょうど、はい、あのここまで来る途中の駅でふと見たところに時計が、
うん、これビリケンショッペさん、
これそうです
ね、制作であのこれは稲城の健康ランドで、人間ドックに入るといただける、
あそうなんですか、
もらえるんですね、
もらえるんですねこれ、かわいい。
そもそも元々のキャラクターとしては、うん、稲城市政が40周年、そうそうそうでそれで大原先生の画業が40周年ということで、作られたキャラクターです、ね、 ゆるキャラの
ゆるキャラ、
うん、ランキング入ってましたよね。ゆるキャラランキング、うん、
入ってました、
うん、初登場にして100位以内に入るという快挙を成し遂げて、はい、うん、
92位とかそれぐらいでしたね。
私はもうちょっとデザインした時はもうちょっとナシっぽくて可愛くなかったんですけど、イノベジェットさんにいろいろポーズをつけてもらって、すごく可愛く出来上がったんで、まあこれからまたいろいろオリンピック招致用のナシの助だったりいろいろこれからできてくるらしいですけど
ね、うん、せっかくめっちゃ可愛いんでグッズとか出たらいいなと思いますけどね、うん、
まだ活発には動いてないんで、そういうライセンスを取ったところもあるんで、そのうちに出てくるとは思うんですけど
ね。なんか私が触れてる作品だと頭身低めのキャラクターをデザインされてるお仕事が結構好きだったので、うんうんうん、微妙なところなんですけど、私すごくアイアンリーガーが好き
で、あ、私も好きですよ、
はい、見た瞬間に、うん、この人は一体何のスポーツをやってるのかっていうのが分かるじゃないですか、うん、キャッチーさがすごい好きだったんですけど、
結局ね、そのアニメーションっていうのはお子様のために作ってたんですけど、途中からそのお兄ちゃんのために作るようになったんで、やはり本来そうですね、小学生ぐらいが見て喜ぶものっていうのが一番いいと思うんですけど、そういうものがどんどんなくなってきてる現実っていうのがあるんで、その辺はちょっと残念なんですけどね。
じゃあちょっと一旦一区切りさせていただいて、 そろそろ締めの方に向かわせていただきたいなと思うんですけど、
はい、展覧会に向けてファンの方に一言いただければ、
うん、そうですね、今回の展覧会は、まあ、今まではほとんどイラスト中心だったんですけど、サンダイズさん、タツノコさんのご協力を得まして、設定まで、展示できるということで、まあ、もう40年間の仕事を全部見せるっていうことは少し恥ずかしい部分があるんですね、まあ、入ってすぐの絵から現在に至るまでの絵があるんで、私個人を全部裸にされたようなその怖さもあるんですけど、ぜひその日本のメカデザインの仕事を、どうにか感じ取っていただけたらいいなと思いますし、今回が多分最大の展覧会になると思うんで、ぜひ場所も神戸ということで行きやすいんで、ぜひ見ていただきたいし、期間もそれなりに取ってあるんで、ぜひおいでいただけたら幸せです。
はい、ありがとうございました。
あれ入場券もいいよね。
そうなんです、
あれなんか取っておきたい、
は
い、
そうなんです、入場券もガンダムとかスコープドックとか4種類チケットデザインがあって、全部設定資料からの
こちらに、
はい、うん、でそのイラストの部分が切り取ってポップアップできるんですよ。
飾れるこのように、はい、キリキリッと剥がすと、
見に行った後家に
そうなんですね、結構展覧会のチケットってこう見終わった後どうしよう、捨てるのもあれだし、
そうですね、
でちょっとこう、ね、捨てるにも取っとくにもちょっと難儀する存在ですけど、これだったらこうずっと部屋に飾っておけるっていう、もう学芸員が本当に大川先生のこと好きすぎていろいろ仕掛けを盛り込んでる、
本当お好きなんだなっていう感じにしましたね。
そうですね、記
者会見の時に拝聴させていただいて、
いろんな種類があるんですね。
これとりあえず4回行かないと、
ね、そうだね、
コンプリートしないと。
というわけで今回は超大河原邦夫展レジェンドオブメカデザインより大河原邦夫先生をお招きしてお送りいたしました。先生今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
超大河原邦夫展特集いかがでしたでしょうか。今回兵庫県立美術館より観覧チケットをペアで3組の皆様にプレゼントいたします。締め切りは3月10日日曜日、そこはにメールフォームよりご応募ください。お待ちしております。